瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。さて、いつ発生してもおかしくない南海トラフ地震、地震が発生した時に取るべき行動、そして日頃の備えなどについて、この時間は瀬戸警察署宮内さんにお話をお伺いします。宮内さん、よろしくお願いします。
瀬戸警察署の宮内です。よろしくお願いします。はじめに、南海トラフ地震ですが、今後30年以内に 70% から 80% の確率で発生すると予想されています。
いつ地震が起きても本当におかしくありませんね。
そうなんです。最悪の場合、日本全体で32万3000人が死亡し、揺れや火災、津波などで238万棟余りの建物が全壊したり焼失したりすると推計されています。
瀬戸市の人口がおよそ13万人なので、32万人以上って恐ろしい数字ですね。
そうですね。さらに、私たちは今、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため3つの密を避ける行動を心がけていますが、平成28年に発生した熊本地震では、開設された避難所でインフルエンザやノロウイルスなどによる感染症が発生したことがあるんです。
避難所でそんなことがあったんですね。
今、南海トラフ地震が発生して避難所での生活が始まった場合、クラスターの発生により新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療体制を圧迫してしまう危険性があるんです。
ということは、これからは大地震が起きてからの感染予防も考えていく必要があるということですね。
そうですね。そこで今日は、新型コロナウイルス感染症等の予防も踏まえた大地震発生時における行動と日頃の備えについてお話しします。
新型コロナウイルスの影響で3つの密というのを避けて生活しているところですが、もし震災が発生したらどのような行動を心がけるべきでしょうか。
まず、皆さんに知っておいていただきたいのは在宅避難です。内閣府は自治体に対して、可能な限り多くの避難所を開設することや、事前に感染者への対応を検討しておくことを通知しましたが、自治体側の対応にも限りがあります。
そうですよね。
はい。特に避難場所については、対策をとっても3つの密状態が発生する可能性がありますので、自宅の被害が軽微であれば、これからはなるべく在宅避難をすることが大切になります。
震災が発生したら避難所へ行かなければならないと思っていましたが、確かに3つの密を避けるためにも、これから在宅避難というのは有効な一つの避難方法ですね。
そうですね。そして、もし自宅での安全確保が難しい場合は、可能であれば親戚や友人、知人の家などへ避難を考えてください。そのためには、地震で電車やバスが利用できなくなることを考えて避難先を選ぶこと、あらかじめ地震が発生する前に避難先になるかもしれない親戚や知人などと話をしておくことが大切です。
南海トラフ地震が発生すると、公共交通機関がストップしてしまう可能性があります。親戚や友人以外にも、お隣さんだったりご近所の方で助け合える関係づくりをすることが大切ですね。
はい、その通りです。近所って近いところと書きますが、最近の防災では、近くで助け合うと書く近所が特に重要だと言われています。
なるほど。ご近所同士で助け合う近所ですね。
これまでの震災の経験から、発生後はお隣さんやご近所同士で助け合うことで、二次災害を軽減できる可能性が大いにあるんです。
そうなんですね。
さらに、地震はいつ発生するか分かりません。家族が一緒にいるときに発生するとは限りません。そのため、家族会議を開き、地震発生時の集合場所や連絡手段などについて話し合いをしておきましょう。
確かに地震の発生は予想できませんよね。連絡手段といっても、携帯電話って確かつながりにくくなるんですよね。
その通りです。震災が起きれば通信回線が大変混雑し、携帯電話がつながりにくい状態になってしまいます。そこで、災害用伝言板サービスの利用をお勧めします。
これは携帯電話会社が違っても共通で利用できるサービスですね。
そうです。 災害用伝言板サービスとは、通信回線の混雑を避け、スムーズに安否確認や避難場所の連絡が行えるサービスです。毎月1日と15日には災害用伝言板サービスの利用体験ができるので、家族の皆さんで体験してみてはどうでしょうか。
携帯電話の通話が制限される中、いち早く家族の安否を確認するためには重要なサービスです。練習しておけば、いざという時に使い方がわからないといったことも防げると思います。
地震が起きても慌てることなく家族の安否確認ができますしね。
はい、私も家族と体験利用したことがありますが安心できました。
続いて非常持ち出し袋の中身についてのお話です。避難所では必要最低限の物資しか配備配給されないので、必要なものを準備しておきましょう。
どのようなものを準備しておけばいいでしょうか。
具体的には最低3日分の食料と飲料水、衣類、携帯ラジオ、携帯電話のモバイルバッテリー、常備薬、現金などが必要です。他にも必要な防災グッズは多数あるので、インターネットなどで確認して落ち漏れがないようにしておきましょう。
いろんな防災グッズがありますもんね。ところで飲料水はどのくらい必要なんですか。
飲料水は年齢や体格によって必要な水分量が違いますが、備蓄という観点からでは家族1人当たり1日2リットルが必要と考えると良いでしょう。3日分の飲料水では4人家族であれば2リットルのミネラルウォーターを12本用意する必要があります。
そんなに必要なんですか。
はい。さらには非常食に慣れておくことも大切です。東日本大震災では非常食の味に馴染めず食べられなかった子どもさんがいたそうです。
そうなんですか。いざという時食べることができないと困ってしまいますよね。
家族の皆さんで実際に非常食を食べてみて口に合うものを見つけて準備しておくことも大切です。また食物アレルギーにも配慮した非常食の準備も大切です。
自分の好きな非常食を見つけるって意外と面白そうですね。いろいろな非常食を試してみて自分の口に合う食べ物があれば避難場所でもストレス軽くなりそうです。
他にも忘れてはいけないものがあります。新型コロナウイルスなどの感染拡大を防ぐため体温計、マスク、アルコール消毒液も準備しておきましょう。
今回のコロナウイルスで私たちが学んだ大切なことですね。
この放送を聞いた機会に非常持ち出し袋の中身を確認して必要なものが必要な量入っているか、飲料水や保存食の消費期限などを確認してみてはどうでしょうか。
そうですね。このコロナの後です。マスクは必需品です。私もこの機会に非常持ち出し袋の中身見直してみます。他にも地震に備えてしておくべきことはありますか。
家具の転倒防止対策も大切です。震度6以上の揺れではほとんどの家で家具が転倒して家具の下敷きとなり逃げることができなくなる恐れがあります。
阪神淡路大震災などの経験談でもよく聞きました。
自分の命は自分で守る、家族の命を守るためにも家具の転倒防止や窓ガラス等の飛散防止フィルム等による減災に心がけることが重要です。
実際にシミュレーション映像などで家具が飛んでいる状況を見たことありますが、怖いなと思って家具すべて固定しました。
固定用具は正しい設置方法で効果があります。現在固定している状況を再確認してみることも必要ですね。
わかりました。
次に安全に避難するためにはどの経路を通ればよいか日頃から実際に歩いて確認しておくことも大切です。
一つのルートだけでなく複数避難経路を考えておくと安心ですね。
その通りです。絶対に安全ということはありませんからね。その他皆さんの地域で行われる防災訓練に積極的に参加するなど避難の手段、応急救護要領などを身につけておくことも大切です。
防災訓練では様々な訓練見たことがありますが AED の使い方などいろんなことを学べるいい機会です。ぜひ皆さん参加してください。今日は瀬戸警察署宮内さんにお伺いしました。宮内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。